次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案11案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願1件は不採択とすべきものと決定しました。議案第67号、令和7年度平塚市一般会計補正予算。問い、農業振興費の新規就農者育成事業について、経営発展支援事業補助金の内容を伺う。答え、新規就農者の促進については、農業技術の習得や所得確保が課題である。経営開始直後に認定新規就農者に資金を交付し、意欲ある就農者を育成・確保するために、初期段階の費用の4分の3を国及び県が補助するもので、今回は2名で107万4千円を認定新規就農者に交付する。問い、具体的にどのような農作物を作るのか伺う。答え、1名は南カナメの圃場でホップを栽培し、後にノンアルコールビールを製造するため、ノンアルコールビールのプラント機器一式を導入する。もう1名は北豊田の圃場で露地野菜を作るため、トラクターや関連する付属機器を揃えて導入する。都市建設常任委員会。議案5案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第67号、令和7年度平塚市一般会計補正予算。問い、都市計画総務費の生活交通確保対策事業について、主なものとしてシャトルバスの再編委託料とあるが、委託料の内容とシャトルバスを1日6便に再編する理由を伺う。答え、委託料の内容だが、予算の約6割に当たるのが、時刻やルートを示すバス停の掲示物の切り替えと、バス停の新設、移設、撤去に関係するものである。その他、路線バスと同様の利用環境にするための IC カードでの乗車を可能にする機器の導入や、バスの位置情報をインターネットで検索できるバスロケーションシステムの導入にかかる費用などがある。また、シャトルバスを1日6便に再編した理由だが、現在のシャトルバスの運行距離や運転手の労働時間を変えない範囲で再編を試みており、その最大限が6便であったためである。教育民生常任委員会。議案1案件は原案通り可決すべきものと決定しました。議案第67号。令和7年度平塚市一般会計補正予算。問い、子ども教育相談センター費の介助員派遣事業について、説明欄に会計年度任用職員が定員に満たなかったため、減額補正をするとあるが、予定していた看護師や介助員の人数と定員数を伺う。答え、12人の看護師と、171人の介助員を予定していた。今回定員に満たなかったのは看護師であり、週5日勤務と月12日勤務の看護師合わせて3人が定員に満たなかった。問い、博物館費の博物館管理事業について、建物劣化度等調査委託料の目的と内容を伺う。答え、今後の施設の方向性を検討するために、建物の現状把握をし、劣化度を評価するために行う。内容は、建物劣化度を診断するため、コンクリートの圧縮強度や中性化の深さ、鉄筋の腐食状況や 配管設備の内部状況などを調査するものである。環境構成常任委員会、議案3案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第67号、令和7年度平塚市一般会計補正予算。問い、社会福祉総務費の福祉会館等管理運営事業について、利用者拡大に向けて施設の修繕を行うとあるが、内容を伺う。答え、主なものとして、相談機能の強化に伴う相談室の増設や、世代を超えた各種活動に利用するための3階フロア全体の土足化、一部の部屋の防音化などである。問い、老人福祉費の高齢福祉庶務事業について、認知症高齢者等に対する見守り事業を強化するとあるが、内容を伺う。答え、QR コードが印字されたシールを認知症高齢者等の希望者に配布し、洋服や杖などに貼り付けてもらう。行方不明になった際に、発見者に QR コードを読み取ってもらい、家族に通知が届く仕組みで、その後、家族とインターネット上でやり取りができるため、聞き取りが素早くできることが期待される。